皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会にいらしていただきました。今日はキャンパスが作り上げる、礼拝なんですけど、私は28年前キャンパスでした。はい、28年経つといろいろ忘れ間が多くて、私は余裕を持って説教台に登ったらパソコン忘れてることに気づかされまして、すいませんでした。はい、今日は本来竹本牧師の、説教の番だったんですけど、まあ、多くの方皆さんもご存知だと思いますけど、火曜日に賢治さんが、神様に、呼ばれて神様と共に行くことになりましたので、急遽今竹本ファミリーは、仙台の方に行って、今日礼拝後、仙台教会でお別れ会をするということになりまして、お葬式みたいな形っていうのは本人の希望によって、シンプルに家族葬で、済ましたということになりました。はい、すいません。すいません。はい、ちょっと皆さんも驚かれていると思いますけど、ジュビリーの時には賢治さん非常に元気で、実際に元気だったんですけど、そこから急激に、体調が悪くなりまして腹膜っていうところに、がんができてしまって、そこからは結構体中に、広がるってことが結構急になってしまって、特にこの、1ヶ月ぐらいはほとんど食べれなくなる、数週間前からはやっぱり水も飲めなくなるっていうところで急激に体調が悪くなりました。皆さんのお祈りを本当に感謝します。先週末私と家内も、仙台に行くことができまして、先週日曜日は礼拝後、私たちも則岡夫妻も、来てくださって、きちんとした形で、お別れをすることができました。2週間前の父の日の礼拝が、賢治さんの仙台礼拝での最後で、体調が良くなかったにもかかわらずいい形で、仙台礼拝に行けて皆さんにお別れを告げることが、できたのかなと思います。もちろん、別れる悲しみ、そういうこともありますけど、改めて信仰者として、クリスチャンとしての人生を全うすること、やっぱり信仰を持っている方が亡くなることは、そうじゃない方とは全く、天と地の違いっていうのを改めて感じまして、もちろん、ちょっと見ている中では苦しい部分もあったんですけど、改めて神様の素晴らしさ、そして教会のコミュニティの素晴らしさ、人間は最終的に最後には何も持ってないんですけど、そこには神様、そして信仰、そして家族、やっぱそういうものがよっぽど大切かなと、改めて思いました。ちょっと自分も親も2人亡くしてるんですけど、ちょっとそこと、重ね合う思いがありましたけど、改めて、竹本牧師に関しては、本当に自分の親に信仰を伝えられたっていうことは本当に素晴らしいことかなと思います。もちろんクリスチャンになるっていうことだけではなくて、本当にその信仰が人の心に生きていくっていう、ことを考えさせられました。自分の特に母がやっぱ亡くなった時には、やっぱ最後になるといろいろ多分人生振り返りながら、なんか未解決な多分苦いものとか苦しいものとか、あることの中で、自分はやっぱり相手も信仰者じゃないので結構無力感を感じましたけど、賢治さんの場合やっぱり信仰を持っているので、神様が土台になるので、全て神様が、洗い流してくださる、本当に、安心した心で旅立ったことができたということは素晴らしいかなと思いますので、ぜひ皆さん続けて、竹本ファミリーのためにお祈りしたいと思います。はい、ということで今日は、ピンチヒッターですね、ピンチヒッターとして上がりたいと思います。はい、今日は詩編の25章で、今日で詩編シリーズが終わります。どういう反応かな、ああよかったなのか、とかね、どっちでもいいんですけど、今回、福島のジュビリーから私たちは詩編に、飛び込んで、そこから約2ヶ月、これは多分教会として初めて体系的に深く聖書から学ぶことができてよかったなかなと思います。今日は詩を仰ぎ望みますっていうところで、詩編の25章ですけど、皆さんお気づきになったと思いますけど、礼拝前の、カウントダウンもそうだったし、先ほど賛美歌、3番歌いましたけど、これはもともと多分英語で歌ってる賛美歌を日本語に訳したんですけど、これはもろにそのまま、詩編25章そのままです。 英語だと Unto thee, O Lord, do I lift up my soul ということで、これは King James バージョンでちょっと古い英語になりますけど、 NIV だとちょっと表現が違うんですけど、まさに詩篇の25章そのままが神様に語られている言葉であります。はい、じゃあもう一度改めて詩篇の25章一緒に読んでいきたいと思います。ダビデの詩、主よ、私の魂はあなたを仰ぎ望み、私の神をあなたにより頼みます。どうか私が恥を受けることないように、敵が誇ることないようにしてください。あなたに望み置く者は誰も決して恥を受けることはありません。いたずらに人を欺く者が恥を受けるのです。主よ、あなたの道を私に示し、あなたに従う道を教えてください。あなたの誠に私を導いてください。教えてください。あなたは私を救ってくださる神、絶えることなくあなたに望みを置いています。主を思い起こしてください。あなたの常しえの憐れみと慈しみ、私の若い時の罪と背きは思い起こさず、慈しみ深く御恵みのために主を私を御心に留めてください。主は恵み深く正しくいまし、罪人に道を示してくださいます。裁きをして貧しい人を導き、主の道を貧しい人に教えてくださいます。その契約と定めを守る人にとって主の道はすべて慈しみと誠。主よ、あなたの皆のために罪深い私をお許しください。主を恐れる人は誰か、主はその人に選ぶべき道を示されるであろう。その人は恵みに満たされて宿り、子孫は血を継ぐであろう。主を恐れる人に主は契約の奥義を悟らせてくださる。私はいつも主に目を注いでいます。私の足を網から引き出してくださる方、御顔を向けて私を憐れんでください。私は貧しく孤独です。悩み心を解き放ち、痛みから私を引き出してください。ご覧ください、私の貧しさと労苦を。どうか私の罪を取り除いてください。ご覧ください、敵は増えていくばかりです。私を憎み不法を仕掛けます。身元に身を寄せます。私の魂を守り、私を助け出し、恥を受けることないようにしてください。あなたに望み置き、無垢でまっすぐなら、そのことが私を守ってくれるでしょう。神よ、イスラエルよ、すべての苦難からあがなってください。とても素晴らしい、詩篇かなと思います。今回の詩篇の25章の題名は非常に短くて、ダビデの賛歌ということしか書いて、ダビデの詩って書いてありますね。なので唯一わかることは、ダビデが、著者であって、まあ、73個書いた詩篇の中の一つであるということがわかります。具体的にいつだったか、どの状況だったかということは、これは特定することができないんですけど、まあ、間違いなく何か大変だったとき、苦難があったとき、敵に攻められたとき、自分が結構弱く苦しく感じたときだったということはよくわかります。これは結構ダビデの人生を見るとその場面は非常に多かったので、まあ、いろんな可能性があります。主を仰ぎ望みますというタイトルで今日話していきたいと思います。今日は2つのポイントから話したいと思います。恥ではなく恵みと慈しみ、2番目、仰ぐ者には希望がある。苦しくて弱くて孤独で辛い場面の中で、詩篇の著者ダビデは神様を仰ぎ見ています。そして神様を仰ぎ見るだけではなくて、仰ぎ見ることによってそこに望みと希望を見出しています。私たちも同じように今日仰ぎ見て、神様を見て、そこから希望を見出したいと思います。皆さん、何か嫌なことがあったときに、辛いことがあったとき、がっかりしたとき、疲れているとき、不安なとき、皆さんは大体どこを見ますか？まあ、これは人それぞれだと思うんですけど、実は多くの方は元気じゃないときこそ下を向いて歩くんじゃないかなと思います。 朝の通勤ラッシュでも分かんないんですけど、なんか上を見ながらこうやって歩いてる人と、下を向きながらなんとなく足を引きずってる人で、その人の心の状態がなんとなく分かるような気がします。私高校生の時だったんですけど、今でもそうなんですけど、結構私は走ってすぐバテるんですね。で、野球の練習でバテて、で走ってバテるといつも僕がやってたのは こういう風になります。こうなってってやるんですね。で、その時に監督に叱られた。あの、バテてる時に下を向いてゼーゼーするなと叱られました。あの、息苦しいからこそ、そうするとなんていうのかな、肺が縮まって、ね、なんていうかな、あの、空気っていうか酸素が入らないから、上見て深呼吸しろって言われた。おお、これは霊的だなと思いました。まあ、バテるバテないとかそういうこと関係なく、私たちはどんな時でも上を見て、まあ、今日上を見たら、まあ、雨雲しか見えないんですけど、ね、雨雲の先には神様がいます。目だけではなくて心の目を開いて仰ぎ見て神様を見て、そこから希望を持っていきたいと思います。難しい時でも、またはもしかすると難しい時だからこそ、主を仰ぎ見て希望を持っていきたいと思います。はい、最初のポイントは、恥ではなく恵みと慈しみ。恥ではなく恵みと慈しみ。この詩編で触れられている、まあ、さまざまなテーマがあります。さまざまなテーマがあります。今日は全部触れることはできないです。まあ、私は今週この聖句を読み続けた中で、いくつかの、なんかキーワードが繰り返されているような気がしました。何度も恥っていう言葉が出てきます。そして何度も慈しみと恵みっていう言葉、そして、まあ、望みまたは希望、英語だとホープですね。この言葉が出てきます。いきなり最初にダビデが神様に叫ぶことが、実はより頼んで、私が恥を受けることのないように助けてください。これが一つ、この詩編を書いていく中で、ダビデが今直面している一つの大きなテーマかなと考えられます。場面は特定できない中で、ある程度の彼の状況と、そしてダビデの心境を、まあ、分かることができるのかなと思います。まずはダビデが、やっぱ恥を受けることに対しての、まあ、恐れ、恐怖、みたいなものを描いています。そうさせられるような状況が迫っているという状況です。後々に彼は自分の心が、貧しくて、そして孤独である。これは結構あまりいい気持ちじゃないですね。孤独であるって気持ち、あまりいい気持ちじゃないです。明らかに悩んでいて、心が傷んでいる状態です。まあ、今日皆さんはさまざまな状況で今日いらしていると思いますけど、間違いなく神様と共に歩んでいく中、まあ、神様と共に歩まなかったとしても、人間である限り苦しい場面はあります。辛い場面があります。弱く感じる、心が貧しく感じる、そして自分が孤独だっていうふうに感じることはあります。多く感じる場面もあれば、少なくあるかもしれないけど、必ずこれは人間として共通として味わう感情ではないかなと思います。で、そこでちょっと恥のことをちょっと考えていきたいと思いますけど、おそらく恥、まあ、これは日本人にとっては恥っていう概念は非常に強いです。私は小さい頃結構、混乱した場面が多かったです。それはなぜかっていうと、家の中は日本なんですけど、育ってる国は、まあ、アメリカとかカナダなんですね。つまり外に生きている僕の社会と家の中の社会が全然違うわけなんですよね。で、私は末っ子なので、まあ、なんか自分の未熟さのせいかもしれないですが、結構感じたのは、親は何にも教えてくれないと感じます。 なんか兄貴たちはちゃんと日本の文化を教育されたんだけど、僕は分からない。でよく、まあ、特に母親が大きい声でわーっとなんか、みっともないべーみたいな感じで、よく分かんないんだよ。何がみっともないとか、ね、なんかそのなんか恥ずかしいことするなみたいな、ね、よくありました。結構困ったのは、まあ、何年に1回しかなかったんですけど、家族で日本に来るときが結構ポイントでした。でやっぱりアメリカで生まれ育って日本語が下手くそだけじゃなくて、全く尊敬語、丁寧語、敬語わからない僕、結構家族に恥を与えた場面が多かったんじゃないかと思います。あのうちの、まあ、父も結構それなりに会社で偉かったので、日本に来ると大体お偉い方に会うわけですよね。で僕は何にもないから、おおっちゃんみたいなこと言っちゃったりとか、もう全然もう場違いのこといっぱいやって、バーってきます、トラーみたいな感じで、であの どうしていいか分かんないみたいな感じで、そういうことが結構ありましたっけ。でクリスチャンにとってはこの恥っていうのは結構実は、まあ、クリスチャンじゃなくても結構強い力があります。でおそらく多くの場合はこれはマイナスに働く力かなと思います。でおそらくクリスチャンにとってはこの恥っていう概念は多くの場合あまりよろしくないのかなと思います。おそらくクリスチャンにとっては恥っていう概念よりも、まあ、ギルトですね、シェイムじゃなくてギルト、罪悪感っていう概念の方がいいのかなと考えられることがあります。時々私たちはうまくできない、失敗した、そこでものすごく恥を感じます。で私たちはやっぱ気をつけていかないと、自分が恥を受けていると感じたときに、そこから来る怒りとかフラストレーションとか嫌な思いを他の人に放出することがあります。保護者の皆さんはちょっと考えていただきたいと思いますけど、皆さんは子供が言うことを聞くために、ね、子供を教育するために、しつけるために、ね、恥を使ってないでしょうか。でこれは結構実は微妙なところで、おそらく気をつけた方がいいことだと思います。大体まあ30代以上の男性の方はすごく共通して分かると思うんですけど、中年の、まあ、中年オーバーのおじさんたちは、あの侮辱されることがすごく嫌いです。別に若手の男性は侮辱されて構わないというわけじゃないんですけどね、なんかね、なんかそのなんか侮辱されたり恥が嫌だっていうのがなんかどっかでスイッチ入るんですよ。これちょっとプラクティカルアドバイスなんですけど、女性の皆様、奥様の皆さん、若手の皆さん、年上のおじさんたちね、あの恥を与えてはいけません。多分戻ってくるのは怒りだと思います、はい、おそらく恥はこうです。 I am a mistake, I am a mistake, I am a mistake、 私の存在そのものが過ちだ。これはクリスチャンにとってあんまりよろしくない発想です。健全な神様に対しての罪悪感は、私は過ちを犯してしまった、okay、恥は悲鳴を上げる、あーって罪悪感は語る、恥は怒る、でも罪悪感は強く進める、恥は侮辱する、罪悪感は教える、恥は壊す、罪悪感は手入れをする。で私たちはその神様に向かった時には、おそらく恥ではなくて健全なギルトですね、罪悪感、まあ、第二コリント7章に書いてある世の悲しみではなくて神の御心にとった悲しみ、恥にね、囚われてしまうと実は世の悲しみになったりとか、そこに怒り、反撃、復讐心、見せてやるぞ、そういうものが生み出してます。結構人間的なネガティブなものが生み出されます。 このままの状態だったら霊的な死に至ります。でも霊的な罪悪感はおそらく神様の前で自分が罪を犯したもので、ね、犯したことを神様に謝って許していただいて、でそこに触れることは神様の恵みと慈しみです、まあ、ここにメタノイアが起こることです。 まあ、ジュビリ語に話しましたけど、私たちはそのなんか悔い改めるっていう概念からメタノイア、もしかするとこの悔い改めるっていう言葉の中になんか恥っていう場面もあるかもしれない。なんか恥ずかしめる、ね、なんか罪を戒める、罪を犯したことが恥である。もちろん、ね、その恥じることはいけないわけじゃないです。でももっと大切なことはメタノイア、神様を見て変えられて許されていくことが大切なのかなと思います。多くの私たちは恥にとらわれているときはどこを見ているかというと人を見ているんですよね。恥の概念は人はどう思うか、人にどう思われるか、この世間体とか社会の中とか、そういう中での自分の位置づけが関係あって恥っていうものがあります。まあそういう意味では別に必ずしも悪いわけじゃなくて、日本の文化において恥っていう概念が強いから結構道徳的に生きることがたくさんあります。でも信仰者にとってやっぱり気をつけていかないことは、あまりにも恥っていう概念が強いので人ばっかり見てしまって神様を見えてこなくなってしまう。神様に対して申し訳ないとか、神様の慈しみと恵みを知りたいどころか人によく思われたいという概念に気をつけないとなっていくことができます。やっぱメタノイアすることは神様を見ていて人がどう思っていることはあまり関係ない。自分は神様に認めてもらいたい、神様に受け入れてもらいたい、神様に変えてもらいたい、それが大切なことではないかなと思います。ちょっともう一度ダビデが話した恥のこと、話したいと思いますが、別にダビデはさっきのところでもなんか別に私 は、ね、あの恥が嫌だ、恥ずかしめられたくないというふうに自己中心的に神様にお願いしているわけではないかなと思うんですね。もしかするとさっきの詩篇に戻っていくとこういう概念があるかもしれない。私は神様を愛してます、信じてます、あなたをより頼んでますにもかかわらず敵に負けてしまったら神様を信頼している者が屈辱的な場面になります。これは神様の御国にとっても神様にとっても屈辱的なことになるから助けてくださいというふうに聞こえるところがあるんじゃないかなと思います。皆さんの中でクリスチャンとして、クリスチャンであるからこの屈辱ですね、恥にさらされたことはありますか。まあ先ほどウェルカムで、ね、マイちゃんが話してくれました。なんかそういう、なんか、あんた大丈夫？変じゃない？やめた方がいい。これってあんまいい気持ちじゃないですよね。で、そういうふうに、まあ、恥をさらされた中でも、それでも気持ちをプロセスして、それでも人々に神様を伝える。この姿はすごく立派だと思います。おそらく、クリスチャンになったほとんどの皆さんは、クリスチャンになる前、またはそのすぐね、多分このような扱いを受けたんじゃないかなと思います。親に強く反対された。場合によっては感動された。友達にはバカにされた。変人扱いされた。そういうことはあるんじゃないかなと思います。よくクリスチャンにとって結構難しい場面は、特にお葬式的な場面ですよね。私たちはクリスチャンとして、まあこれはできるけどこれはできないっていうところで、結構屈辱的な言葉とか扱いを受ける、そういう場面が多いんじゃないかなと思います。神様の栄光を表したい。でも自分の人生は神様に栄光になってない。神様のためにやりたい気持ちは山々なんだけど、なんか神様を信じてない人の方が全然うまくできてる、ね、そのような悔しさ、もどかしさ、皆さんも味わったことがあるんじゃないかなと思います。で、そこで改めて私たちは思い出していきたいことは、自分がクリスチャンであることを、これを恥として考えてはいけないと思います。使徒パウロはこう言いました。私は福音を恥としない。なぜかというと、福音は信じる者すべてに救いをもたらす神の力です。人はバカにするかもしれないけど、これこそ神様の力です。第二テモテの一章では、実はテモテは少しやっぱり恥じてしまった、自分がイエスの弟子であること、またはパウロの弟子であることをちょっと恥だと思ってしまって心がひるんでしまっている状態に対して、パウロは彼に強く勧めました。あなたが証ししていること、 そしてパウロが囚人であること、あなたの人生、あなたのメッセージ、あなたの主を恥じてはなりません。神様と共に苦しみを忍んでくださいと言います。人が分かってくれるわけじゃないです。人は言いたいことを言います。もちろん嫌なこと言われることは辛いと思います。せっかくクリスチャンとして生きているんだったらうまくいきたいです。これは当然です。で、私たちの状況がどういうことがあったとしても、私たちは恥に支配されるようにないように気をつけていきたいなと思います。そして福音を恥と思うようにしないでください。私はそういう時に、いつも自分の時に思ったのは、今はしょうがないけど、いつか分かってくれる。今はひどいこと言ってるけど、いつか分かってくれる人。いろんな場面がありました。私はクリスチャンになったすぐその後に、私の高校時代の結構親友だった一人がいました。彼はベストフレンドの一人で、結構なんか似てたから双子って言われました。結構彼にひどいこと言われました。で、彼を教会に誘ったら、結構ひどいこと言って、俺は死んでもお前の教会行かないって。そこまで言わなくていいじゃないかって言ってね。結構ひどいこと言いました。ちょっとショックだった。本当に悲しかった。でもそれは嘘だったんですよ。彼は十数年後にちゃんと礼拝に来ました。多分これを言ったことを忘れてしまったかもしれない。いつか、神様がチャンスを与えてくれるかなと思います。で、ここから、恥っていうところから、ダビデは6節からちょっとパラダイムシフトがあります。人にどう思われるか、恥が嫌だっていう概念から、神様の憐れみと慈しみに目を向けるようになります。この場面では、おそらく彼は人のことを見てなくて、評判じゃなくて、神様だけ見ています。そして神様を見たときに、彼の目に映ってくるのは、憐れみと慈しみと恵みにあふれた状態の神様です。でもその憐れみと慈しみに満ちあふれた神様と、で自分を照らしたときに、自分がどう見えたかというと、やっぱり罪でいっぱい、罪を許していただかないといけない弱い哀れな罪人が見えました。これは恥ではなくて、これはいい意味での悔い改めです。私は罪人です。私は罪がたくさんあります。毎日罪を犯しています。でもあなたは慈しみと哀れみにあふれているから、どうかあなたの慈しみと哀れみによってこの哀れな私を許してください。これは人がどう見てるか、人をどう思ってるか、自分の世間体には全く関係ないことです。おそらく信仰者として、私たちが究極的に神様との関係において目指している状態です。人が見えなくなる。ちょっと余談になってしまうんですけど、私はちょっとあんまりやるべきじゃないことを昨日の夜やってしまいました。夜中の2時から、野球見てしまいました。はい。私の大好きな大リーグ、ヤンキースとレッドソックスが、ヨーロッパで初めて試合をやるってことで、ちょっとこの歴史的な瞬間見なくちゃいけないと思って、日本が誇る、田中投手が投げて、見てしまいました。いきなりヤンキースが6点先制して、マーク余裕だって、もう本当に最高な場面作ってもらったと思ったら、そのまま1回の裏で6点やり返されました。原因がちょっとよく分かりません。でも一つ思ったことがあって、昔ある映画見たんですけど、あるピッチャーがいい時にはゾーンに入るっていう表現なんですね。で、それはどういうことかっていうと、マウンドに入ってるとグローブしか見えない、キャッチャーミットしか見えないんだって。で、実はなんかみんなの応援の声も全く聞こえないんだって。で、その映画の映し方もヒューっていうゾーンに入るわけで、周りの選手も分からない、実はバッターも気にならない、とにかく自分がどこに投げなきゃいけない、そこしか見えなくて、ヒューっていうゾーンなんだ。で、もしかすると、ロンドンの球場だって、両ピッチャーがちょっとそのゾーンがなくて、ざわめきの中で、揺れちゃったのかもしれないです。ごめんなさい、かなりの余談でした。はい。私たちは罪人です。そしてでも神様は、憐れみと慈しみいっぱいです。人にどう言われるか、人にどう思われるかは、究極的に言うと、どうでもいいです。人の意見はコロコロ変わります。人はいなくなります。でも神様は変わりません。 私たち人生は人にどう思われるかってことで全く定義づけられません。その場ではいろいろ感じるけど、実は長い目で見たらどうでもいいです。誰がこう言った、誰がこう言った、よく評価されても悪く評価されても両方ともどうでもいいです。だからよく評価されるときにはあんまり調子乗らない方がいいし、悪く評価されたときにあんまり落ち込みすぎないで、神様の慈しみと憐れみと慈しみにフォーカスしていきたいなと思います。詩篇の51章にこういう言葉があります。ダビデの心は神の求める生贄は打ち砕かれる心、打ち砕かれる悔いる心。時々私たちは神様の慈しみと憐れみよりもなんか頑張って神様に認めてもらわないとと思いがちです。時々教会の中で私たちは神様のために教会のために仕えること、それを過剰に評価してしまうことがあります。私は仕えることが悪いって言ってるわけじゃないです。でも自分が頑張ってる、アッシャーで仕えてる、子供のクラスで仕えてる、友達に述べ伝えてる、伝道してる、献金してる、なんか仕えてるっていうことで神様の前でまた教会の中で自分の価値を見出すこと、これは違うんですね。神様は僕たちがやったことを喜ぶわけじゃないです。どんなに犠牲を払ってるかじゃないです。神様が求めているのは砕かれた心、柔らかい心、自分が罪人だっていうことを認めて、心から神様の前でメトノエする心です。特に仕えている時こそ心を守ることが必要です。仕えている皆さんこそ自分が仕えている、自分が頑張っている、みんなは頑張ってないみたいに自分が罪人じゃないかのように思いがちなところがあります。なのでこれは神様の関係の基本です。私たちが神様につながっているのは自分が立派じゃない、自分が頑張ってるからじゃない、私たちが神様とつながっているのは彼の慈しみと憐れみです。イエス・キリストの十字架のみです。全くふさわしくない私たちに対して毎日毎日神様は憐れみを与えてくださいます。これを失ってしまったら私たちの神様の関係はおかしくなります。脆い土台の上に私たちの信仰生活が立ってしまいます。保護者として気をつけなきゃいけないのは、脆い土台の上に子育てをしたら子供たちがどういう姿を見れるかというと、あ、お父さんお母さんは頑張ってる、教会が好きだ、教会に行かないといけない、悪いことしちゃいけない、聖書読まなきゃいけない、そういう人間的なルールです。そこには神様の慈しみと恵みがないです。友達に福音を述べ伝えているときに私たちはそのつもりじゃないんだけど移ってしまう状態は、あ、クリスチャンのみんなは素晴らしいです、真面目です、いい人ばっかりです、明るいです、楽しいです。でもそこには本当の神様の福音はないです。私は何者でもないです。伝えることは私たちの働きではなくて神様の慈しみと恵みを伝えていきましょう。なのでこのようにダビデに祈りましょう。あなたの皆のために罪深い私をお許しください、はい、次のポイントいきます。仰ぐ者には希望があります。仰ぐ者には希望があります。この詩篇は今の自分にどのように当てはまりますか。まあ皆さんも感じていると思いますけど、私も結構この数週間、いや結構しんどいなと思います、ね、わあちょっといろんな、なんか重なっているなんか病気のニュースとか難しいニュースとか結構つらい悲しいとかそういうことがあります。皆さんの中で何か、ね、何か難しいことがありますか。悲しみがありますか。試練がありますか。あなたにとって難しい人、まあ、悪く言うと敵みたいな人がいますか。おそらく何かがあるんじゃないかと思います。もしその思いと戦ってるんだったら、この詩篇は今あなたのためにぴったりの詩篇ではないかなと思います。でそこで実は3月、これはハラムさんから教わったことです、ハラムさんが訪問した後にスタッフのみんなと話して、スタッフにこういうことを話しました。実は教会の人もスタッフの人も結構自分の信仰が足りない、 という発言が多いと言いました。でも彼が言ったのは、皆さんの信仰が足りないんじゃなくて、希望が足りないんじゃないかというふうに言いました。希望はどういうことかというと、今日はいろいろある。今日はつらい。もしかしたら明日も難しい。でもいつか、3日後、1週間後、半年後、1年後、5年後、10年後、神様がいるから必ずそこに希望がある。今日はあいにく雨だけど、明日は晴れる。明後日は晴れる。7月は晴れる。9月は晴れる。というのが希望なのではないかなと思います。でもこれは楽観的な考えではなくて、神様を中心としたもの、神様がいるから希望を持てるわけです。ただただ前向きに考えようということではないです。大聖書の記にこういう表現がありますけど、彼らは信仰によって働き、愛によって労苦して、希望によって忍耐を持つということです。皆さんおそらく神様のために一生懸命働いていると思います。なぜ働いているかというと、信仰があるからです。聞かれました、ハルミさん。じゃあ皆さん、神様がいると信じてますか？お、信じてます。神様が力強く働いていると信じてますか？お、信じてます。神様は誰でも変えることができると信じてますか？はい、信じます。じゃあみんな信仰あるじゃないっていうふうに、なんかもうあっさりなんか言われました。で、うまくいかないとき、ちょっと力が落ちたとき、なんか燃えてないときに、クリスチャンのデフォルトの反応は、信仰が足りない。もう一つは、愛が足りない。でももしかすると、まあその二つはそうかもしれないけど、もしかしたら希望が足りないかもしれない。信じてるから働きます。そして愛があるからロークできます。その愛が深ければ深いほどロークできるんじゃないかなと思います。そこまで愛を感じないときにロークするとすると、そのロークが結構しんどく感じます。でもそこにものすごく愛情があれば、実はそのロークがロークじゃなく感じることがあります。わかりますね。でもやっぱり忍耐があるためには希望が必要です。昔、ね、今はもう言わなくなってよかったんですけど、多分そうですね、まあ、うちの教会の80年代、90年代なんでね、よくね、なんか結構威圧的なんですよ、教会に来ると。元気って言われます。元気って言われたら、多分ね、もう反射神経的に、一つ大事な言葉を言われる。燃えてるって言わなきゃいけない。できないソングリーダーがあったら、みんな燃えてますか燃えてますかって言って、ね、燃えてますって言って。で自分もまあちょっと年取ったから、まあ、燃えてるのは決して悪いことじゃないんだけど、多分ね、30年ずっと燃えてたら相当疲れるんじゃないかなと思うんですよ。多分ね、燃え尽きるんじゃないかなと思います。無理なんですよね。5年でも10年でも20年でも30年でも、なんか神様のために燃え続けてるってありえないんですよ、ね、朝から晩まで神様の燃えてたら多分どっかでダウンするんじゃないかなと思います。やっぱり力が落ちる、ちょっと落ち込む、ね、ジュビリーの時ほど朝パッと起きれなくなった、そこまでのエネルギーがない、なんかやる気がない、ちょっとダウンだ、ね、それはみんなあるんですよ。でこういう時こそ私たちに希望が必要なのではないかなと思います。神様がいるから希望を持ちます。でどこに希望を置くことが大事です。まずなんで希望を失うかっていうと、やっぱり私たちは目の周りの状況にとらわれてしまってる。この苦難、この病気、この試練、この結果がない、やっぱり周りの目を見てしまってるところから希望を失ってしまうんですよ。頑張ってるんだけどうまくいかない。でそこで状況じゃなくて、周りじゃなくて、主じゃなくて、神様に目を向けて、神様から希望を持たなければなりません。神様に望みを置く人は絶対に失敗しないです。最終的にがっかりはしません。なので耐えることなくあなたに望みを置いています。ちょっと皆さんね、今日家に帰ったら考えてもらいたいと思いますけど、これはちょっとソリューションフォーカスでやるんですけど、ミラクルクエスチョン。ミラクルクエスチョン。こういう質問です。今晩家に帰ります。皆さんは夜中野球見ないでそのまま寝ます、okay? ぐっすり寝ます。で朝起きたらなんかすがすがしい朝なんです。あれなんかちょっと違うか。で何が起きたかっていうと、寝てる間にあなたの人生に神様が奇跡を起こしました。奇跡を起こしました。 で皆さんにとって皆さんが望んでる希望してるミラクルは何でしょうか。それちょっと皆さん考えていただきたいなと思います。でここで私はふっとこのクエスチョンを考えながら思ったのは、まあ、この2週間のことだったんですけど、まあ、仙台に先週行けたことはすごく恵みだと感じています。実際に、私たちが木金土行って、体調的には決して優れてなかったんですけど、心はものすごくいい状態で、そして多分最後の最後で神様は結構恵みの時間を与えて、最後の最後の場面でもケンジさんの中にあった葛藤、いろんな心のことをすごく神様がすごくプロセスする機会を与えてくださいました。もちろんそこには仙台教会の皆さん、奥様の文江さん、そして息子さんのユダヤさんの存在は非常に大きかったなと思います。日曜日病院去った時にはもうお別れだっていうのは自分で分かりました。お別れは自分で言ってきました。でも自分の中では、まあ、平安がありました。なんか彼の心の状態がようやく神様に準備されていた。体調的には良くなかったんですけど、ところどころとニコって笑いました。行った時にはちょっとやっぱり不安定だったので、なんかわーって、まあ、感謝してくれるのはいいんだけど、わーって泣いちゃったところがあります。でもそれがやっぱり木金土日ですごくプロセスされて、すごく平和で安心して、彼は僕にこういうこと言いましたね。今は自分は幸せだ、生い立ちは幸せじゃなかった、でも今は幸せだ、そして今は自分が、ね、こういう病気になったことさえも感謝できるようになります。まあ、そのほとんど言葉が出ない中でそういうことを私に発してくださいました。でその中で改めて、まあ、彼が天に召されたことを、まあ、この悲しいこともあるんですけど、このこと自体は奇跡なのかなと思いました。皆さん思い出していただきたいと思うんですけど、2011年に大きな震災があったときに本当に私たちは不安と恐れでいっぱいでした。震災の1ヶ月後に、淳さんとインドネシアのチャールズさんとスタッフで仙台に行きました。何か人を手助けしたいと思った、何かこれを通してホープのビジョン、なんかホープの働きをしたいという意気には結構希望に満ち溢れてました。でもそこでスカウティングに行った時にあまりにもその、まあ、なんていうんですかね、その崩壊のスケールを見たりとか、実は帰りの車は僕たちは無言でした。何も言えなかった、なんかもう何にもできないという気持ちでした。でもその中で祈り続けて神様が希望を与えてくださって、そこからホープのプロジェクトが始まり、そこで毎日、ま、毎週かな、ケンジさんも加わることになって、1年間ホープのボランティアやったケンジさんが弟子になって最終的に仙台の教会が生まれました。2010年の時点で私をはじめ誰もが仙台に教会が建てるっていう夢を持ってなかったと思います。その計画もなかったです。何もないところから神様が奇跡を生ましていただいたのではないかなと思います。そこで改めて、まあ、ケンジさんとの最後の日々を過ごしながら思わされたことは、人間は最終的に最後は何も持っていけない。で自分が何をやったか、ね、会社での功績とかそういうことは本当に関係ないっていうこと。会社に尽くしてもそこには感謝も恩も何もない。おそらくクリスチャンにとって残っているのは家族、そして霊的な家族、そして自分と神様の関係。でもこれがいかに尊くて美しいものかということを改めて感じることができました。なので皆さん、主を仰ぎ望みましょう。恥ではなく神様の恵みと慈しみに目を向けましょう。人の目じゃなくて神様の前で罪を許していただくような謙虚な、ね、砕かれた神様に許しを願うような心を持っていただきたいと思います。そして最後には、仰ぐ者には必ず希望があります。今日はちょっと元気じゃないかもしれない、最近はスランプかもしれません、今目の前の状況はどう考えても今日明日明後日は解決できないかもしれません、でも大丈夫です。そこに神様を見てください。神様を見て神様を見続ければ必ずそこには希望があります。ありがとうございます。